トイラジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品は Apple TV プラスで配信されているチェリーです。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画、大学を中退し軍の衛生兵となった主人公は退役後 PTSD に苦しむ生活を送る。やがてドラッグや犯罪に手を染め始めてというお話です。
じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、ルッソ兄弟ってこういう感じだったっけっていうね、
お
感じでしたね。おまけさん。
そうですね、とりあえずね、もう今もう絶大的にすごいなと思っているルッソ兄弟と MCU の中でもこう人気のトム・ホランド主演ということで、とても高い期待を持って見てしまったのですが、
ほう、なんかしまったって
しまったのですが、なんかそうですね、あんまりこれなぜ作ったというか原作があるからなんですけど、なんかうまみがあるようでうまみがないような感じでした、個人的には。
おお、今日は楽しいおまけさんが見れそうだぞ。
そうかな。
はい、あたさん。
はい、なんかこう自分がこの話の中に何かを見出せないのはアメリカ人じゃないからなのかなとか、こう原作の本には何かこう人を引きつける何かがあったけど、映像には出てないだけなのかなとか、こうなんか変な方向で悩みました。はい。
ありがとうございます。さあ、タンタン。
はい。テーマとしてはまあきっとアメリカの中に一定数いる人たちの普遍的なお話として描いてるんだろうなっていう印象は抱いたんですけど、ちょっと140分は長すぎましたという感じです。う
ん、はい。さあ、そしてこれはガーラさんも今回見ているということで、ガーラさん。
はい。原作僕読んでいて、
はい、
めちゃくちゃ好きなんですけど、
おお、
原作で一般的にこう評価されている部分を、全て変えてしまっているのと、だいぶ付け足した部分がクソつまんねえなと思いました。
ああ、そうなんだ。
なるほど。さあ、監督はアンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ、お二人でございます。脚本がですね、アンジェラ、ルッソ・オストット、まあ、この方ちょっと表記揺れがあるね、アンジェラ・ルッソ・オストと書かれている場合もございますけれども、この方はさすがに
ね、
ルッソの兄弟ですね。ルッソ
の兄弟か何か身内ですかね。
うん、
そしてでもう一方脚本にで、ね、ジェシカ、ゴルドベルクさん、
うん、
ということですね。で原作がニコウォーカーということで、ニコウォーカーさん、うん、こちらはもうあれですか、まだ服役中ですか。
はい、もう出所したと思います。2020年の11月出所予定となっているので、まあ、ちょっと伸びたのかもしれないですけど、映画見ると、出所されてると思いますよ。
うん、
なるほどね。はい、まあ服役中に書いたね小説が原作だったということで、
自伝的小説ですね。
自伝的小説ですね。はい。
まあだからそこも一つ話題だったってことだよね、
原作の時点
でね。
うん、でキャストはトム・ホランド。
あ、トム・ホランド。
トム・ホランド。シアラ・ブラボ。
うん、
ジャック・レイナー。
うん。
とかいろいろです、
うん、
はい。さあそんな感じで Apple TV プラスを代表するような感じのね、
そうですね、
ちょっと話題作ということでチェリー今回出てきましたけども、どうだったんですかっていうところで皆さんメールいただいておりますんで、
お、
はい、こちらのメールを紹介して僕らも話していこうと思います。ですので、うん、ネタバレ込みで話していきますので、まだ見ていないという方はぜひアップルにお金を払ってみてください。さあ、
まあ、1週間だけだと無料で体験できますね。
あ、そうですね、今1週間無料という、
ちょっと短いですが、
うん、1週間ってかなり短いよね。
かなり短いですね。
お金持ってんだからもっとさって思いますけど、まあその不満は今置いといて、
うん、もともと違う別の音楽のサブスクリプションでアップルミュージック、 を使っている方はなんだか Apple Music に百数十円足すだけで Apple TV も見れるようなサービスがあれらしいですね。 Apple One っていう。
なるほど、
はい、だから使って、まあ、Apple Music 使ってる方はこれを機につけてみてはみたいな感じもあるみたいです ね、はい、
はいはいはい、という感じだそうです。さあ、じゃあメールをご紹介していきましょう。お願いします。
はい、じゃあメールご紹介します。ラジオネームヒロアンドンさん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジ は
トム・ホランドとルッソ兄弟監督の最新作ということで楽しみにしていましたが、結論から言うとトム・ホの演技は良かったけど全体としては微妙かなという感想です。普通の若者が彼女に振られた勢いで軍隊に入り、そこでの辛い経験で PTSD を患い、麻薬にはまって人生を転落していき、ついに銀行強盗に手を出す展開は誰にでも起こりうるアメリカの悲劇として説得力は感じたものの、それなら最後まで悲劇として描くべきだし、もしラストの立ち直ったシーンが描きたかったのならもっと刑務所に入った後のシーンを丁寧に描くべきではと、もやもやしてしまいました。実話ベースなので派手なアクションは期待できないとは思っていましたが、それに代わる心に響くドラマがなかった気がして少し残念でした。トム・ホランドとルスト兄弟の次回作に期待します、
うん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、キャプテンアメリカとスパイダーマンがそうであるように主人公がアメリカ国旗の星条旗をモチーフにしたようなボーダーの服を着ていたのが印象的でした。機関兵と銀行強盗、そして役中とアメリカ映画で何度も描かれてきた題材をルスト兄弟が新しく描き直すのかと期待しましたが、これといって目新しさを感じず、上映時間の長さもあって数回に分けて何とか最後まで見ることができました。映画ではなく連続ドラマとしてなら良かったかもしれません。はい、メールは以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということでね、チェリーなんですけどもね、まあ先ほどガワラさん的にはね、あの原作の良かったところがちょっとあれだったというお話もありましたけど、
かなり完全に違う話になってますね。
あ、本当に、
そうなんだ、
うん、
まあ、僕としてはですね、まあ、このルッソ版の方がちょっと漂白されてるというかね、
うんうんうん、
あの非常にこうキャラクター造形からしてめっちゃ見やすいものになっていたので、
うんうんうん、
僕はあのチェリー原作に全く乗れなかった、
うんうんうん、
なんなら明確に嫌いって思うタイプの作品だったので、うん、このチェリーだったら見れるっていう感じでしたね。
お、逆に、
うん、まあ、確かにあの一般受けというか、まあ、こういわゆるこう文学的なというか作家性的な部分をかなり削ったというか、はい、結果こうなってるのかなと思いますね、
うん、そうね、だから、うん、その雰囲気を出そうとしてるなんかね、絵的な何かは感じるけど全く別物ではあるし、なんでしょうね、もうまずチェリーのね、
うん、
冒頭の著者告知ってとこなんですよ。
小説
ここから、そうそう、小説の、ほうほうほう、ここからね鼻につくんで、もうちょっと読みますね。
でそこがいいんじゃない、
はい、
ま
あ、
本当ですか。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、人に委ねよう、聞いてる人、
はいはい、これはフィクションです。本当に起きたことは一つもないです。人物は一人も本当にはいないですっていう正し書きがあるんですよ。
はいはいはい、
はい、けどすごく私小説的な書かれ方をしているので、どう考えてもね、
うん、
あのガラさんすごく好きだということですけど、もう俺こんなに鼻につくナルシシズムの塊みたいな文章はヘドが出るんですよね。きつすぎる。うん、あの村上龍の限りなく透明に近いブルーみたいなね、気持ち悪さみたいな、
うん、まあ、あれ僕好きなんですけど、僕ね、
好きなん
です
ね。
いや、まあでも要は
文学的だし、
うん、逆に言うと、あの、うん、あのその話聞いてたもんのは、ガワラ君はそういうのがやっぱ好きだもんねって、うん、気がします。
僕は死ぬほど嫌いなんでね、もう絶滅したと思ったんです、こういう文学は。もうこの世に消えたもんだと思って安心していたところで、あ、またこういうの出てくんのっていう、なんならちょ、苛立ちに近い、え、これいいと思ってんのみたいな、もう最初のね、もう着ているところの描写が一個一個とかさ、もう服のね、
うん、
え、これ何洒落てる感じだと思ってるみたいな、きついっすっていう感じなんですよ。
それ小説の方ね、
小説の方で、ほうほうほう、あなたのなんかこの感じ肯定してるその感性とかが、あのかなり無理ですっていう、
うんうん
うん、
でその小説自体は要は最初はそういうところだったけれども、う また変わってくるとかでもなく、そういうものとし一貫として書いてい
く感じ。もう出だしから全く違う、もう人物のが全然違う、うん、トム・ホランドではないもん絶対に、
うん、
へー、そうかな。
で小説は一貫してその感じなんですかっていう、
そこじゃあ話しますね、
うんうん
うん。
映画の方は結構こう転落みたいな感じだったと思うんですけど、
はい、
小説の方はなんか俺ずっとダメじゃんっていうのが続いて、まあ、ちょっとずつ落ちていくみたいな話なんですよね、
うん、
だから、
うん、
あの戦争に彼女に振られた層に行くとか、戦争に行って PTSD になって苦しむみたいな描写は一切ないんですよね。
え、
はい、ただダメな俺がダメなままだけど、あ、本当はこの女の子がすごい好きで、本当あのよくならないといけないんだけど、でも俺ダメだからしょうがないよね、うん、みたいな感じでずっと続く話なんですよね。
え、それ終始一貫してると。
終始一貫してます。なので、映画だと彼女がカナダに行くって言って、
うんうん、
ちょっとショックを受けて新兵募集所に行くんですけど、原作だと、まあ、カナダに行くって言ってちょっと喧嘩するようなシーンはあるんですけど、そこと、うん、なんか兵隊に行くって話は全然別なんですよ、関係なくて、で、うん、行く理由も特に言わないんです、
うん
うん、だし、戦地でやる任務ももっと地味なものが多いです。きついけど地味みたいな感じで、うん、あの友達も死なないし、そもそも友達もできないし、
うん、あー
そうですよね、
はい、で強盗戦地から帰ってきた時点でもう仲悪くなってて、一回離婚してフラフラしてて、なんかいつの間にかまたくっついてて、で彼女もあの薬にちょっとハマっちゃってて、うん、で2人ともあ金ないなっつってあの強盗するみたいな話なんですよ。だから、うん、あの彼女が危ないからとかやばいことしちゃったとかみたいな話は全部ないんです、
まあ、まあだから逆に言うと本当にあれだね、あのフィクションですと言っておきながら本当に定的にもやっぱり死傷説的なというか、うん、そういう大きなドラマ性とかがもともとないわけだから、
そうですね、
みたいな感じで書かれてると。
そうですね、まあちょっと小田さんはナルシシズ的なところがあって嫌いって言ってたんですけど、うんうん、まあ、やっぱそこがあの僕的にはすごくチャーミングな人として、あのダメだけどすごくチャーミングさがちょっとあってほっとけないみたいな感じで見れちゃう、読めちゃう
の
があったんですよね。
このクズさ具合が、まあ、
うんうんうん、
チャーミングに捉えられる人はね、多分、うん、あのそのままずっと変わらないと思うんで。
なので、まあ、あのチャーミングなんてなんだけど、ちょっと空虚さがあって、そこにこうほっとけなさというか魅力があるかなっていうところですね。う
ん、これなんか聞いてて思ったんですけど、
うん、
じゃあその原作のそのナルシシズム全開っていうかずっと続いての中でダメなのをこうやってを描き続けるって感じで思ったんですけど、
はい、
この映画撮るのはルッソ兄弟ではなくサフディ兄弟が会っていたのではという、あのアンカットダイヤモンドとか、
ね、うん、いや僕もそう思うんだよ。だからなんでってすごく思ったの、うん、要は本当にルッソ的じゃないんですよ、
うん、
あの話すごくめっちゃ売れてる作品だけど、どう考えても感性的に、まあ、うん、もう出てくる単語一つ取っても合わなすぎるでしょって、
うん、
ルッソと。
そうですね、
うん、
でもだからやっぱそうだよね、そうそう、だから漂白してるってね、なんか言ってたけど本当にそんな感じで、なんか漂白してるかどうかはもう分かんなかったけど、
うん、
まあ淡白だなと。
そう
なんだか、
どっちかというとね客観視ですね、
うん、
非常にね遠くから見た感じの映画になってて、うん、逆に言うとそんぐらいしてくれなきゃ俺は見れないと思った。
逆にね、
映像するだから
そうですね、
そうだよね、小説は本人が書いてるからほぼ、そうそう、多分自伝史小説だからまあ中入ってるもんね、ってことはやっぱり、ね、本当にサフディっぽいよね、
うん、多分なんですけど原作の初稿って多分こういう感じだったと思うんですよ、
うん、
あの原作作者後書きみたいのがあって、
うん、
こう最初はなんか普通に返したんだけど、うん、編集者の人になんかもうちょっとこう主人公チャーミングにしてみた方が君には合うと思うよみたいなことを言われて、うん、そしたらなんかうまくいってこういう形になりましたみたいなことを書いてるんですよね。
なるほど、
うん、だから多分ニコ・ウォーカーさん人生的には多分こんな感じだったと思うんですけど、
うん、
小説としてこうよくするためにやったところをなんかちょっと戻しちゃったのかなみたいな感じがしますね。
ああ、タンパク状態の、うん、本当に初稿っぽい方が逆に映画っぽいんじゃないかみたいな。
だからあれかな、ひょっとしたら特にあれだよね、作家とかではもともとないから初稿は、うん、まあ何かが起こったことに対するあの日記的な感じでさらっと書いてたかもしれないよねってことだよね、
うん、そうですね、全体的にあの出た本もそんな感じなんですけど、やっぱそこの チャーミングさが追加されててすごく読めるようになってるかなと思いますね。
うん、
あの戦地って電話してるじゃないですか、
はい、
あのあそこもなんか小説だとなんかあ、まあ、だんだん倦怠期間が出てくるんですけど、あのあんなメソメソしなくて、俺ってめっちゃいい人じゃん、でもすげえクズじゃんみたいなことを自分で言う人なんですよね。だからやっぱそういう、
はい、
そういうところがなくなっちゃってたのが小田さんには見やすかったと思うんですけど、
そうそうそう、
あの、うん、なんか元の小説の魅力ってそこにあるかなと思って、
そう、だから魅力だとしたらそうね、
そうね、だからなんか違う話にすると、それはあのチャーミングと思う人はチャーミングと思うが、ただなんか嫌だなと思う人は嫌なキャラクターになってるから、映画は漂白方面で逆にチャーミングにしてるっていう、だからトム・ホランド使ってるし、
うん、そう思った俺は、
感じはします。要はチャーミングにはしてるんだよね、
うん、そう、このトム・ホランドは好きになれると思ったの、
うん、
原作のニコーカーさんの書いた主人公は絶対に話しかけてほしくない、もう、
うん、
もう絶対に近寄りたくもない。
だからその辺調整せずに映画化したらやっぱりアンカットダイヤモンドのアダムサンドラみたいな本当に来るのかなっていう、
絶対近い、合ってるそっちの方が
ねえ感じがしますよねっていう。
私なんかさ、ルッソとかもさ、エンドゲームのところでさ、キャプテンアメリカとの、セラピーのシーンとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、あの感じでさ、同性のパートナーがいてとか、そういうキャラクターでしたよね、確かね。どっちのルスト出てたかあれでしたけど、
うん、
どっちかというと そっちに寄り添ってる感じがするんですよ僕は。その要は多様な部分に対して、うんうん、なんでしょうね、理解があるというか考えが非常にある人だと思っている、うん、僕このチェリーに関しては自分自分自分っていう人なんですよ、
本人がね、
本人が、
うん、あの原作だとなおさら、
うんうん、全ページ汚い言葉、偏見に満ち満ちた人物なんですよ。マジでルッソっぽくないなっていう、
うんうんうん、
だからそこにまず彼らが本当に魅力を感じて取り込もうと思った作品なのかがもう俺は疑問、
うんうん、あ、そうは感じないですよね、
うん、なんか売れてるから話来ちゃったのかなみたいなね。
そうね、
うん、なんか本当に作家性と全く何にも合ってないっていう、ただトム・ホランドはやったな、やってのけたなと俺は感じるんですけどね、
うん、あれこれなんかあれなのかな、わかんない、もともとはジェームス・フランコは監督するはずだったの、ひょっとしてこのなんか雰囲気
絶対合ってる、絶対そっちも合ってる、もうなんか薬バンバンやりながら作った方がいいよっていう感じ
そうね、なんか多分最初はジェームズ・フランコの企画だったのかもしれない、監督としては、うん、
だからね、まともに論理的に組み立てていく話じゃないんだよ絶対に、
うん、
サフディ兄弟超合うと思う、本当に一番合うと思う、う
ん、まあその映画自体もあの小田さんが好きかどうかは分からないけどってやってたね、
そうそうそうそう、
うん、まあぶっちゃけて言うとサフディ監督も同じような映画撮ってますからね
そうそうそうそう、ね、そうね、そう、要はそういう
話、神様なんちゃらってやつ、
うん、
なんだっけ、神様なんかクソくらいか、
うん、
まあ、あれも好きですけど、
うん、
そうね、
そういうね、
そっからそこまで行ってようやく好みが出てくるかなっていう、
そうね、
この映画に関して好みが生まれないもん、
うん、
好きとか嫌いとかじゃなくて どうしたんっていう感じじゃん、うん、何
あのなんかあの第4の壁越えてくる系としてもすごく中途半端かなっていう気がしましたね。すごくあのやっぱそういうのってあのこっちに共犯関係を敷いてくるような作りになって、
うん、
まあだから あれ話しかけてきたかちょっと覚えてないですけど、うん、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいな感じにした方が良かったのかなみたいな、またヘロヘロでっていう、
うん、
荒い文体みたいのをね表現するための何かしらの手段だったんだろうと思うけどね、うん、非常に敵なんか中途半端ですよね。
なんか思ったけどそういう感じだったらもう別にこういうある程度こういう企画だってことも分かってるし、あの、まあ、最後刑務所入るということを分かってるしっていう前提で作ったとして、うん、なんか最初から刑務所入ってて回記録回想録みたいな体の方がなんかいいんじゃ、それで第4の壁越えるような毎回入れとかの方がハマるんじゃないかとか今ちょっと思ったりとか、
そうですね、うん、
小説とは構成変わっても別にいいわけだからね。
そうですね。あ、ちなみにあの、小説は捕まる寸前のところで終わるんで。
あ、なるほど。
捕まって以降、警察、刑務所とか一切ないです。
ないのね。
うん、はい。
だから多分、ニコウォーカーへの配慮だろうね。
うんうん、
立ち直ってる的な。
うんうんうん、
何のためにあるか分かんないシーンですけど。
まあまあ、なんか、 ね、エピローグつってもなんかパパパパパパパパパパパパってもう進んでちゃってねみたいな。
そうね、なんかさ普通じゃない話が、
うん、
現状。
あ、そうなんだよね、結局そういうところもあって、あのまあ確かにいろんなことが起こるんだけども、なんだかこう話としても服がないというか、ずっとっていう、
うん、
感じがするんですよね。
なんかもうトレインスポッティングとかでいいんだけどみたいな、チェリーなのこれみたいなとこもありのね。
まあまあ、うん
うん、
そこが魅力じゃないとこが原作をなんとかフック作ろうとしたらちょっと変な感じになっちゃったみたいな感じなのかなと思いますけど、
ね、うんうんうん、そうね、うん、
頑張ったら普通になっちゃったみたいな感じです
ね。そうね、うん、
そこら辺はあの IT アンダーバー K さんも、
うん、
こうなんかルッソ兄弟が新しく書き直すのかなって思ったら、これといった目新しさもなくみたいな感じを書かれてますね、
うんうん
うん、全然タイラー・レイクとかの方が面白かったよ。
そうね、うん、だからなんかわかんないですけど、結局これね、そういう実際の本人のねお話だとしたら創作じゃないから、なんかよくあるよくあるって言ってももちろんあのねこうギグごととかよくあるわけではないけれども、でもあのなんだかもう創作の意味ではよくあるものとかが被りすぎちゃって本当に新しさないなっていう感じになっちゃうっていうのはなかなかね辛いなという、うん
うん、
まあ本人はねこれフィクションですって言ってますからね、
言ってるけどね。そうね、
鼻につくわ
でもすごい普遍的な話じゃないですか、その若者が戦争に行って PTSD を患ってちゃんとしたこうバックアップもないままお酒とか薬にハマっていくっていうパターンを、なんかその話がなんで今小説になって売れたのかなってよく聞く今もある問題なのでなのかなって思ったら、そのさっきの河原さんの説明があったので、やっぱその新しさというかそこがポイントっていう部分はできれば変えずに作ってほしかったなと思いました。
うんうんうん、ね、本当に彼に共感できる人が手がけなきゃもう全く作れない話ですよね。
そうね、まあ、あともしくは企画として逆にそういう共感ベースに しなくて、まあ、要は逆に普遍的だとしてこの映画ね、ある種の、
はい、
ある時代のそういう世代の、アメリカの、まあ、若者というかの人たちの普遍を描いてるんだとしたら、逆に共感じゃなくて普遍としてそういう点で撮ったのかもしれないね、選択としては、うん、それが最終的に映画の魅力にどこまで落とし込めたかがちょっと違ったのかもっていう感じはするのかなと、
うん、まあそうね、
多分分かんないけど、まあ、ルッソ兄弟の今までの、ね、まあ、アベンジャーズもあるしかあんまり知らないですけど、見ると何かちゃんときっと本人たちの中でプランがあって多分企画がするようなタイプだと思うので、
うん
うん、多分やっぱりその原作とは違う方向で普遍性を普遍としても没入とかでこう、ね、あのそういう感情移入じゃないところで伝え、まあ、要はどっちかって言ったらドキュメンタリー的な意味のなんかこう、うん、あの側面として撮ってるって部分もあるのかもしれないですよね、うん
うん、
それがこう作品の魅力とどう絡むかはまあ別と、うん、
そうね、なんかどうしても相性が悪かったなとし
たっていうのは、うん、
感じないね、やっぱり、うん、きちんと構成してね、うん、作っていくタイプのものに感じないし、
うん、
したとしてこんなに時間長いんですか上映時間っていう、
うん、
なんか うまくルッソ感が何も出てないっていうかね、
うん、
お見事上手みたいなのはまあ今回一個もなく
そうね、
あのフルメタルジャケットみたいな軍隊の描き方は、うん、あれってあのジョークなのか今もこうなのかちょっと全然よく分からなかったんですけど、
じゃあ多分あれは今もああだと思う、
ね、あれ今もっていう感じ、うん、
きっとね、
うん、
何も変わってないんだろう、
そうそう、うん、なんかもう見たもののともう見た感じだよね、
うん、
知ってるみたいな感じが強い、普遍性って多分でもそういうことじゃないじゃん、なんか、
うん、まあまあまあね、あの本来的にはね、
うんうん、
見たことあるから普遍だという意味ではないという、
ね、じゃないです、そうそう、うん、今のことを描いているけどこれどの時代でも言えるよね、
うん、
が多分普遍性だって、この描き方されちゃうと過去にも見たことが続いてるとかさ、どっかで見たことある情景、知ってる心情、想像のつく気持ち、 それ以上のものにはならないよね、
うんうん、そうですね、まあ、
なんか映画の方の登場人物で、まあ、主人公にも固有の名前がなかったと思うんですけど、それ以外にも何人か不明版みたいな風に表記されてる人と、
うん、
あとはまあ同じぐらいの登場度合いだけどちゃんと名前がある人って、なんかごちゃ混ぜだったと思うんですけど、なんかそこの違いって何かあるのかなっていうのがちょっと疑問に思いました。謎は解けてないですけど、
お母さんどうですか、
なんか意味があるのかなみたいな。
例えば
なんかお医者さんの名前とかは、
はい、
医師なんとかみたいな風に書かれてたで、あとなんか 軍の人の名前も多分なんとかって言われてたけど、でも その人たちと同じぐらいの登場時間の他の人物はなんかなんとかさんみたいな名前がちゃんとあったりするんですけど、
まあ、原作もあの結構その辺適当っていうか、あの
じゃあ適当な
そう呼んでるっていう、まあ、あとは麻薬の売人とか本名じゃない名前で呼んでたりするんです、そういうところかなと思います。
でもなんとか呼びじゃないですよね、あだ名でもなんでも何かしらの名前はあるんですよね、
うん、あだから多分最後のね気づきのためにこれは演出されてる映画的な作り方だと思いますね。要は銀行の名前すら適当なんですよ、
うんうん、
適当、
人とかにも影とかかかってるわけですよね、
うん、
あの人間だと思って見てないような作り方、
うん、
だそれは最後のこの映画では例えばね一番最初に銀行を強盗した時はさっきまで真っ黒に映ってたけど影が取り払われて一人の人間として映ってるみたいなのあったけど、
うん、
その感じがむしろ最後なんじゃねえのっていうね、バネッサって言って呼びかけたあのバネッサがちゃんと人として認識したんだなこいつっていう演出のための本当は作り方だったんじゃないのかなと、
うんうんうん、なるほどね、
うん、いろんなものに名前がなかった、もう銀行の名前から医者の名前からもう全てにおいて適当、自分の認識してない範囲のものはあのもう呼び名すらなかったりとかね、絵も写さないっていうことをやってたのに突然ねそういうまあまあ彼の心情の成長とかでそこにパーって気づくみたいな意図をきっと最初はしてたんじゃない、ルストだったらやりそうって俺は思うんですけ ど,
なるほど、
もう最初の銀行強盗の時にね影がフワーって消えるみたいな演出があったからさ、ちょっと意味があんま分かんないよ、
最初の銀行強盗、
うん、一番最初の銀行強盗した時にね、
それと後から、まあ、後に出てくるやつは同じじゃないんですか、
最初って別に冒頭って意味じゃないよ、
あ冒頭って意味じゃない、ね、回数的な意味ですか、うん、時系列的に
見て、時系列的に一番最初、
あ初版の話よね、
あ、うん、あそこはなんか今までこうお金払ったんですけどみたいので邪険にされててすごい強そうなボールだったのに、なんかあれなんか普通に
あただの人間じゃんみたいなね、
うん、感じだと思いますけどね、
うん、だなんかでもその演出をなんなら後半に持ってきたらその名前がいろいろ適当であるみたいなところは生かされたんじゃないのかなっていう感じの私の今の解釈ですね、
うん、まあまあ、 あの演出の方法としては分かります、
はい
はい、どっちかっていうとあのなんだシティバンクとか
そうそう
あのバンクファックオブアメリカみたいな あれさ、まあまあ、シティバンクとかバンクオブアメリカとかをもじってると思うんですけど、あの小説の字面として読む分には面白いんだけど、あのああいう風に絵で見せるとなんかダサッとしか思えなかったんですけどね
そうそうね、
うん、
何の意味があるんだろうね、
やるのそれっていう
絶対それに力入れたでしょ、でもルースト、
うん、
でもなんかあのトム・ホランドの主人公世界とはあのあたりの感じが合わなくて、だ、うん、から原作通りの雰囲気であればそこもふざけて見れたのかもしれないんですけど、だからこの子どういう子なのかちょっとよくわからないなってずっと思ってたんですよ、なんかちぐはぐだなと思って、
うん、
トム・ホランドがどう見てもいい子にしか見えないし、
そう
そうだね、
喋り方もそんなに下品みたいな印象は
なかったよね、
なかったです、うん、というか私途中で私スマホのブラウザで Apple TV の開いてチェリー再生してそれをミラーリングさせてテレビで見てたんですけど、なんか接続の不具合かなんかで分かんないですけど途中から音聞こえなくなっちゃって、でもちょうど薬やってブワーンってなってるシーンだったから、ああそういう演出なんだみたいな感じでしばらく気づかないで見てて、でも30分ぐらいそれが続いたから、いやこれは
違うわと。
思ってそう直して
る。ちょっと大人の。そ気づくでしょ。
っていう出来事。いや、ルッソ兄弟だからなんかこういうのあるのかなみたいな、すごい。
ルッソ兄弟逆にないからって。
なんかやり過ごそうとしたら普通にこっちの問題でしたっていう出来事がありました。
そういうだから東方選んだ意味はあるんだと思うんですよね。そのルッソ兄弟的にはというこの企画的にはやっぱりそのやっぱり原作とは変えようとしてる気がするというか。その明らかさまなねこう違いよりがたいクズとかそういうんだと、まあ要はそれって人によっては自分ごとには全然思えなくなるじゃないですか。こういう問題自体をで多分ひょっとしたらこういう問題自体が今のアメリカ社会の中の共有するような闇みたいなものをいろいろなんか表しているものなんだとしたら、そういうところでキャラまあやっぱり漂白して主人公にしてそういう部分を見せるっていうプランなんじゃないかなって思いますよね、うん、やっぱりこれでなんかまたアンダム・サンドラみたいなやつだこいつだってこいつがさバカでさなんか無責任でアホだからもう自業自得だよってずっと見それで終わっちゃうような映画になっちゃうじゃないですか、まあ、アンカット・ダイヤモンドはわざとそういう風にしてると思うんですけどそういう演出で、うん、みたいなものはで多分今回のチェリーはそういう方向じゃないところでそういうアメリカの闇っていうものを見せようとはしてるんじゃないかなって感じがしますよね。
原作も別にそんな悪いやつではないんですけどね。
あ、そうなんですか。小田さんのを聞いてるともうすごく
だからパッと見は普通だけど、まあ、なんかすごいこう考えなしっていうか だらしなさすぎて結果的にクズになってるみたいな感じなんで、うん、和気品の言葉とか結構使いますけど、
あ、だから
そういう部分を表現するために、はい、映像でやる時のチャーミングさを出すためにトモコを使ったのかなっていうのは僕は、
だからやっぱそこは漂白じゃないですか、うん、やっぱりそれはそれでそこまでじゃないですよって言っても、いや拒否反応するっていうかクズじゃんで、
そうだってアダム・サンドラだって別に悪人としては描かれてないもん、あれチャーミングな人って描かれてるもんね、あんな
そう要はそのチェリーの原作 の、 チャーミングさに近い意味で描いてると思うんですけど、そうそうそう、
やっぱりちょっと今読み直してるけど、もう初っ端から無理だよ全然言ってる会話とかもここに言えないし、
だそういうプランなんじゃないってやっぱり思いますよね。そういうところを抜いて本人はなんかよりしろとしてするんだったら逆に漂白して映画では社会を見せるっていう方向にプランを立てたんだなって感じがする、
うん、
改めて、うん、まあそれが映画としてのうまみにつながったかどうかはまた分からないみたいなところもあるけども、うん、と
あともう第1部のね、もう本当にその人生がちょうど始まった頃、うん、俺は君を見つけた、
うんうん、
ここがなんか普通にやっぱ見れる話になってましたけど、
うん、
これ小説読んでたらだってもうマディソンとのね、もともと付き合ってる彼女との関係とか全然まだまだあるんで、
うんうんうん、
もっとひどいですよ。
要はそうでしょ、要はもっとひどいと思うんだよ。
だから無理だと思う。だから、見れないと思う。
そう、その第一章はポイントで、多分まあ、チェリーが逆に言うと原作の時点でこれはフィクションですと言っているのであれば、それは逆に逆手にとって、うん、映像化映画化する際に別にゴロと変えれるとも言えるってことじゃないですか、素直にね、
はい
はい、うん、なんだとしたらきっとやっぱ第一章で見せるのはどっちかしたら、まあ、どこまで、定義づけるかちょっと難しいところではあるんだけど、過去付きで言うと普通の若者、普通の大学生みたいな子がいろんなこうそういう何かを経ていってこう変わってしまうっていうことを描くために、やっぱり最初はそういう普通の漂白された、存在として出すっていう感じが一緒にあったんじゃないかなって感じがするよねと。
ああ、ね、
誰でもまず見ようと思えるというか、あ、こいつだってもう最初からね、アダム・サンドラみたいな、いやいや、もうこいつ無理みたいにならない
よ、
うん、
いや、そういう話ですよ、原作も。
あ、そうなの？だから分かんない、その俺原作兄弟から原作読んで2人の対比で、
なんか、すごく荒れてる感じに話上聞こえるんだけど、全然普通の大学生ですよ。
と捉えられたらね。
うん、そう、だから それは俺がそう捉えた、まあ、どっちがどっちってちょっと俺にはよく分からない
ので
、あれだけど。
まあ、基本的には映画で描かれてる大学生活ぐらいの話ですよ。性的な描写は結構省いてますけど、 あんなもんですよ、
うん、いや、その描写がきついって思って この人無理ってなるっていうことなんじゃないって話よね、
うん、
それを逆に抜いてるってことは、 そういうふうに漂白してこの人無理っていきなり思えない、主人公としてわざわざとしかもトムホと一番今親しみを覚えるであろう、スターとしてみたいなね、
うん、
感じはしますね。まあ何にしてもキャラクター的にはそうなんだけどより別にそんなよくいる大学生って捉える人もいるし原作の点でなんだけど、そうじゃないって捉える人もいるんだれば映画はその主人公とかキャラクターに寄ってないから結局やっぱり引いてるってことは、他の部分を見せるっていう方向にプランを立てているからだからやっぱりもっと漂白してるっていうことになってるってことだよね。もっと普通って思える人を増やすためにっていうね、うん、
それで言うとその漂白主人公を漂白しようって決めた時点で結局その後々のエピソードもどんどんそのもともとある原作のエピソードが、うん、そのトムホの主人公に合わなくなっていくので、うん、だからやっぱり最終的にはいろいろ付け足していくしかなくなるじゃないですか、うん、彼女の命が狙われるから、
うん、だからどうこうとかドラマが持ってくるようになってく
る、ね、そうってなると結局最終的に全部見た後にじゃあもうこれチェリーを原作で書かなくてもよかったじゃんって思っちゃうんですよ。そんなに漂白して別物を作ってしまうのであれば、うん、じゃあオリジナルでトムホ主人公の新しいものって言えばいいはずなんですけどそこまで変えられちゃうとなんか 元あった何かがなくなるんじゃないかなと思ってそこが残念だなっていう感じです、
うん、要は最初のね正し書きみたいのがこの映画には出てこなかったっていう時点でそういうことだと思うんですよね。もう別物です。ただ、うん、予算いっぱいもらえたんで一応チェリーの原作ってことで
そう、ね、企画としてはこれをやるってこと自体にうまみがあったかなというか、
うん
うん、感じはするなと、うん
うん、
花束みたいな話なんですよ本当は
、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、まあね、まあなるほどね、はい、
うん、
最初はね好きな音楽とか本とか進み合ったりしてるんですけどね、うん、
はい、
最後の方では薬の話しかしなく
て、ね、だってそれ言ってたよねそういうのも実際に流れるのかなって言ってどうでしたか、うん、ガワラ君
もう1秒も流れなかったですね、
うん、
残念。
出会いの場面で結構印象的にそういうバンド名とか使っている。
もうなるほど、
うん、俺それが鼻につくんですよ。だから
あ逆にね
そう、もうそこには不平性ないもん、
うん、
やっぱりすごい就職した文章みたいな感じがしちゃうから。
まあね、
なんか
まあそれがうまみになる人もいるし。でもね今思い出したけどね音楽っていう面でいくとその疲れた疲れてないとか話じゃないけど劇伴はねなんかすごく良かったです。個人的になんだか。
あそうですか。
うん、
音声途中で消えちゃったからな
あ、そうね、あとねあすいません、あのちょっとねタンタンさんに似たこともあったんですよ実は。おまけ、
何ですか？
おまけも結局あそもそもアンドロイドなんですけど、うんうん、携帯がアンドロイドには Apple TV の、アプリがなくて、
ない、
うん、で、うん、Chromecast で映すとかができないんですよね。だから何をやったか同じようにミラーリング、
はい、
テレビのモニターに映して見てたんですけど、
うん
うん、なんかね多分ねミラーリングだと多分一回PC とかスマホを返してやったりとかするから、
うん、
ちょっと遅れたりとかデータのねなんか転送が大変になってるからか、うん、おまけがよくあったのは、うん、ブチブチブチって音がなんかレコードの針が飛んだみたいな、うん、なったりとか、うん、あとなんかレコードの回転がいきなり変わったみたいな感じでなんかうーんとかなってたんですよ。で最初はそれってあれこれって斬新な音楽の演出なのでは確かに確かにこういうなんだっけドラッグやってる名店感とかに合っているのではとかいろいろ思ってたら実は違ったっていうことがあってまあそれでちょっと違う意味で一回音楽気になって注目したんですけど、まあ、それはそれとして意外といい音楽だったなということでなんかサントラとかも聞いたりとかちょっと、ね、したりしてますね、はい、
ちょっと Apple TV プラスの不満ちょっとまだあって
そこか
よ。結構ゆゆしき事態だとね、
うんうん、
思うんですよ、まあ、僕ね実は再生するのにめちゃめちゃ時間かかったんですよ。僕、Google Chrome で見てたんですけど、
うんうん、
おそらくなんだけどねアドブロックが引っかかってたのかなと。
ほう
よくわかんないんだけどね再生してある程度いったら途中でブラックアウトして何にも見えなくなるんですよ。
あら、
音も消えてもう何にも作品も読み込んでません 0.00 みたいなシークバーも何も動きませんみたいな。何回やってもね冒頭のトム・ホランドの語りの部分でね
止まる。
止まる。どんどんその時間も短くなってって、もうしまいには再生できなくなって、うん、なんこれみたいなところから、アドブロックとか切った時にようやく普通に動き始めて、え、これなのかな、よくわかんないけど、みたいな。で、見始めたらね、何字幕出さすぎない、
うん、
アップルTVプラス。
どうだったっけそんなだっけ。
でもなんか透過されてない黒い枠みたいなのが出てきて、そこに文字が。
でもあれだね、それって最近アマゾンプライムビデオもそうですよね。
そうですよね。
そうそうそう、
アマゾン時間あるな、されてましたよ。
え、
僕見た時投下されてましたよ。
アプリで見ました。
僕はね、プレステ5で見ました。
あれアマゾンとかだとかなり細かく自分で設定できるんですよ。
あ、そう、
白にしたり黒にしたり、バッグの色なくしたりとか。
あ、何もやってなかった、デフォルトだと。
アップルはどうか分からないけど、
なかったよ何にも。
なるほど。
ちょっとまだまだストリーミング配信していく意気込みが感じられなかったですけど、僕
も。まあでもネットフリックスとかだと途中で止まったり、うん、うちの環境だとしないんですけど、チェリー見てる時何回か止まったんで、サーバーがちょっと弱いのかもしれない。
サーバー弱いんだと
思う。あ、そうですね、そういう印象ですね。
だからまだ、
ね、契約も少ないから増強してないというかね、きっと。
うん、
やっぱ人によるよねっていうのはありますよね。だからね、別の話だけど、ディズニープラスでワンダービジョンで飛んじゃって、ね、全然なんか初日見れなかったとか事件ありましたもんね、一回。
あった。
ちょっとガーファー、金持ってるのね。
持ってんだろうと。ね。
ひとくくりすぎない。
いやいや、でもこれからね、これからこうね、そういう配信サービス戦争が始まるんだから、ちゃんとね、それぐらいは増強しとけと、最初から。
そうですよ。参戦したいのはフェイスブックぐらいですよ、本当に。
うん、
そういうところでね、ちょっと、はい、いきなりちょっとね、そこは不満。
はい。まあちょっと作品ではないところで行きましたが。
作品じゃないところで。
はい、
最初に言えた。
トム・ホランド、私最近エジソンズゲームでも、あ、てか皆さんも見てるんですけど、うんうん、1年前出た時はなんかもみあげ、もみあげ、
はいはいはい、
全然似合わないねみたいな話を私はした記憶があるんですけど、
うんうんうん、
今回の口ひげは割としっくりきてたなって思いました、
ね。うん、そういうメイクはいいね、老、
うん、
けメイク、
うん、一応そうですね、40前ぐらいの設定ですよね、最後。
そう、あ、だから学生の頃なの、前髪にさがさ、うん、あってさみたいな髪型とかもなんか若い感じの学生感出ててね、
うん、
いいですよね。だからなんか学生の頃の感じの、その感じとか、眼鏡かけて前髪ある時とかのぼやっとした感じとかが結構なんかこうポール・ダノとジェイミー・ベル合わせたみたいな顔に見えて、あ、よく考えたらでもジェイミー・ベルはもともと似てるよなみたいな。
本当近いね、
うんうん、
あ、
そうそうそう、ポールダノだ、ジェイミー・ベルにポールダノミ入れたら若い頃のトモになるなみたいな、ちょっと思ったりしましたね。
うん、
うん、そう、ジェイミー・ベルは意外と似てんだなっていう、
うん、もともと確かに、だから老けメイクした時とかなんかだちょっと、あ、将来こういう系なんだろうなっていう、
そうね、そうね、そうね、そうね、うん、ちょっと思ってね、なんかこうトム・ホをこういろんな時代見るにはなかなかいい感じでしたね。
うん、そうね。
シアラ・ブラボさん、
エミリー、
はい、24歳なんですね。16歳ぐらいしか見えなかったですけど。
確かに、
うん、
まあそれってあれだよね、それってそもそもトム・ホランドもねみたいな、
まあ、うん、トム・ホから見てもトム・ホよりも動画度強くて、
うん、そんかも、
うん、だからトム・ホランド今いくつよ、
トム・ホランドいくつ
だっけ、24個と1個上か下かぐらいじゃないですか、
うん
うん、同じ24歳っぽいです。
あ、そうなんだ、
うん、
もうちょっと違う感じの女優さんだったらまた違ったかなっていう気もしますけどね、
うん、うん、難しいね。
あ、難しい。まあトム・ホーランドに合わせてるとも言えそうな感じもするしね、
うん、すごく言えそう、
うん、
要はなんかね、性的な目で見て惹かれてるみたいなところから始まるからさ、
うん、
もうそれはもう個々の価値観
と、まあ、まあちょっと難しいところだけど、うん、そこは、はい、
まあそうは言ってないと思うけどね俺は、うん、まあまあいいです、
うん、
え、そうなの、その一言があるじゃないですか、
うんうん、まあそこは本気で言ってるのかどうかなみたいなところは、まあそういうこと言うのは自体がどうかって話もあるかもしれないですけど、
は
い、
まあ、全体的にそうなんだよね、
うん、
要は頭の中に垂れ流されてる言葉がそのまま文章に載っちゃってるんであれば、
うんうんうん、
それは現実の世界の人間とは違うじゃないですか、
うん、
その場合の私小説っていうのは俺は客観性を失ったら結構きついものがあるなって俺は感じちゃうんだね。
そうね、まあでも一つの私小説ってジャンルの中では客観性がないのがうまみにとか味とかにはなっているっていうジャンルでもあったりするという、
そうなんです。だから西村健太さんみたいのは私小説じゃなきゃ面白くないってタイプだけど、俺は私小説だと面白いって感じられない人間なので、
元々 そうね、
うん、そこの差は結構大きいかもしれないですね。
もう本当に好みですよね。
好みですね。
普通に映画のジャンルでいろいろ見る見ないあるのと同じようなこと、
同じようにっていう、う
ん、はいはい、
ところはある。ただルッソとは絶対合わねえだろっていうのはね、強くある。
うんうん、
そうですね、
そうね、やっぱちょっと座組と作品本体が合ってない感じはやっぱしますわねっていう。
そうだね、
うん、
用意された器と中身がなんか違くて本当に乖離性障害というか、ちょっとなんかこの映画自体も困ってそうな気がするもん。なんか
そうね、なんかそうね、そう考えるとこの映画どこ行きたいんだろうなって感じがずっと あったというか、
うん、
なんかまあ最初は導入だからいいんだけど、途中からなんか本当フックがなくて、あのなんどの章に行ってもね、どこに行きたいんだろうって感じはすごくしたな。うん、
座組は大事ということで。
うん、大事。そう、まあ、絶対な何かこう小説やっぱ読んでいただいた方にはね、すごくもう魅力が絶対にあるわけですから、うん、だからもうバカみたいに売れてるわけですから。
うんうん
うん、
そうね、だからやっぱりそう、はい、難しいよね、映画はやっぱりこういろんな人とかこうあって、いろんなこうね、人生とかも変わったりするから、うん、最初に思ってたものと違うっていうのは。でいろいろ起こりうるということもあるので、うん、難しいですねと、うん、
はい、
うん、
ということで Apple TV プラス頑張ってください。
はい、ルッソ兄弟次回作に期待と。
あ、そうですね、
うん、
はい、タイラー・レイク待ってます。
待ってます。
はい、ということで、じゃあ次回じゃあどうすんだということですけども、なんと緊急事態宣言が解かれると、
うん、
いうことが決定しましたので、まあ、僕らもね映画館に行きましょうという流れでございます。ということで、急げ映画館をやっていこうと思います。さあ、まず話題作はアカデミー賞最有力作品ノマドランド、
うん、
はい、です。そしてこたつはやっぱエジソンズゲーム やりましたからね、
うん、
テスラ
をやるというね、単独の
テスラ、単独でテスラ、エジソンが恐れた天才、
うん、
おまけさん
はい、マキはなんかね、ある意外とこの最近話題作っていうか注目作集中してていろいろあって迷ったんですけども、これも本当はもう公開してたはずだったやつだかな、吉田大八監督の、新作の魂への牙、
イエーイ、
ね、大泉洋がね、うん、主演で、はい、やるということ。
ヨーヨー、はい、畑さん。
はい、韓国のバラエティ番組にユン食堂っていう番組がありまして、ユン・ヨジョンさんっていう女優さんがこう食堂をやるっていう、まあ、普通の面白バラエティなんですけど、それを見たことがあって、でもユン・ヨジョンさんの演技見たことないなと思っていたら、話題作のミナリに出演されてたみたいで、ちょっと見るのが楽しみだなと思っているミナリで。
へ、あ、韓国映画だったの、これ、
はい、これもこれアカデミー賞ね、うん、ちゃんともう作品賞とか絡んでますからね。
そうなの、A24 でしょ。
A24 ですよ、うん、
手広タンタン。
はい、ゲームも何もやったことないけどモンスターハンターで、
うん、
上手に焼けてるかな
そこだけ見たいね
はい、ガールさん。
はい、ノマドランドで、
おお、もう話題作と同じの入れてきた、うん、さあ、じゃあサイコロお願いします。
はい、6
とは一体。
ノマドランドだ。
ノマドランド、
はい、ガーラさんので。
お、ガーラさんのノマドランド当たりましたです。
まあ、今度ね、来週ザ・ライダーやりますしね、前作の監督の、
お
う、
あのうちらでね、
そうね、
ロイロイラジで、はい、
いいんじゃないですか。ということで、じゃあやっていきましょう、エンディングです。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせをさせていただきます。 現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回のイベントはもう間もなく開催されます。3月の27日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、チケットまだ残っていれば受付中ですので、ぜひぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフ同士で映画のおしゃべりをするツイキャスをやっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、映画の名ゼリフ、珍ゼリフ、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではノマドランドを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、ゲットスマートを鑑賞していきます。ウイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メール宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグのイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。さあ、次回締め切り4月2日、次週国ドイフェバレットシングス、なんと畑さん、そしてマイリスト発掘委員会ではザ・ライダーやってきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
はたと、
たんたんでした。
またねー。
またねー。